その人間のうちに住むイエス様なんです。人間そのものは死ぬまでダメなんです。満ち目で弱くてどうしようもないものです。けど新たなる創造はイエス様なんです。相変わらず満ち目である無力である人間はイエス様に頼ればうまくいくし祝福されますし傲慢になりません。まあ、イエス様を信ずる者は誰でももはや罪に定められることはないと聖書は言っています。その人は立派になったからのではない、聖書の知識を得たからではない、イエス様にすがるようになったからです。主なる神によって受け入れられる人間は一人もいません。御心にかなう方はイエス様だけです。そしてイエス様に頼る者はイエス様のゆえに受け入れられるようになると聖書全体は言っているのです。まあ、イエス様を信ずることとは、まあ、新しい創造であり古い創造はその時にはもはやなくなってしまいます。信ずる者はイエス様を受け入れイエス様の永遠の命を持つに至ります。したがって罪に定められることはもはや終わりを告げています。3番目は罪の問題を効果的に解決しなければいけません。罪からの解放は経験し得ることです。太宰によって罪と死の法則が全人類を支配してしまったのです。堕落した人間が救われるためには命の御霊の法則が働かなければなりません。太宰によって人間は悪魔の奴隷になってしまったのです。堕落した人間が救われるためには悪魔の支配から解放されなければなりません。堕落した人間は救われなければいけません。これは何といういい表すことのできないほど難しい問題でありましょう。なぜならば主なる神は聖なるお方であるから罪人を罰し追放せずにはおられないからです。そしてまた主なる神は愛であります。ですから人間を救いたく思っておられます。けどもそのために神の清さが損なわれることがあってはいけません。最後に、言い表すことのできないほどの素晴らしい逃れ道についてちょっと考えたいと思います。創世記に戻りまして、創世記の2章の25節です。その時人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかった。三章一節。さて神である主が作られたあらゆる脳の食い物のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はそののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなたが死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、神のようになる。善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、 それで彼らは自分たちが畑であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったとあります。まあ、主なる神の備えられた素晴らしい逃れ道とは一体どういうものだったのでありましょうか。まあ、一つの実例を取りましょうか。まあ、ある男が親しい友達を持っていました。この人はその友を非常に愛し、従ってお互いに、まあ、信頼し合って大変良い交わりを持っていったんです。けどある時、まあ、その友は、まあ、悪いことをしてしまい、多額の、まあ、負債を作ってしまったのです。この人は負債を負った友を非常に怒りました。けど一方、この友を愛していたから、まあ、この人の愛と正しさはどうしたら調和することができたなのでしょうか。まあ、この人は友を叱るとともにその友の負債を全部支払ってやったのです。まあ、ここにこの人の正しさと愛が初めて調和したわけです。まあ、ここにはただ一つの道がありました。それは捧げることです。まあ、犠牲を払うことです。まあ、この捧げることにより、その友は本当に、まあ、悔い改めに至ったのであります。まあ、主なる神は堕落した人間の愛すると同じぐらいに堕落した人間の罪をもちろん憎みます。けども主なる神は堕落した人間の審判者であるばかりではなく救い主でもあります。旧約聖書の予言の内容なるものは救い主が来る。救い主を待ち望みなさいという呼びかけです。もちろん主なる神は約束を与えられただけではなく主はその約束を実行されたのです。主なる神ご自身がアダムとエバの身を覆うために着物を作られたと聖書は言っています。すなわち神は革の着物をお作りになった。まあ、革の着物を作るために主なる神は着物を殺されなければならなかったのです。この罪のない獣とは十字架で亡くなられたイエス様の犠牲の象徴であります。まあ、血は罪を負うために流されなければならなかったのです。罪のない命の血が債務を支払うために流されなければならなかったのです。まあ、これは信ずる者一人一人のまあ経験でもないでしょうか。一人一人は次のように告白せざるを得ないのでありましょう。私は罪の泥沼に落ち込み、悪魔の奴隷となってしまった。悪魔に従った者だった。悪魔は自分を離そうとしなかった。自分は生活を全く意味のないものと思い、非常に苦しむようになった。しかし主なる神は救おうとなさったのです。神の招きを聞き、罪のない子羊の方へ逃げることができた。そして差し伸べられている主イエス様の腕に抱かれた。そして主は約束して呼びかけたのです。来たれ、あなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなる。恐るな、私があなたをあかなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものという主の呼びかけを信ずることができたのです。まあ、アダムとエバは罪の苦しみの中にあって救いの言葉を信じました。アダムとエバは神によって作られた着物を逆らわずに着るようになったのです。アダムとエバは確かに罪を犯した初めの人々であったと同時に、信仰によって救われた最初の人々でもあったのです。主なる神は人間の愛し、人間の罪を 嫌います。ですから人間は罪から贖われ罪の支配から解放されなければなりません。ところがどうしたらそれができるなのでありましょうか。まあ、人間は皆例外なく罪を犯し霊的に死んでいるから自分自身を救うことはできません。主なる神の側から働きかけがなければいけないのです。主なる神は言い表すことのできないほど素晴らしい逃れ道を作られたのです。すなわち神は人となったのです。神は人となった。多くの人々は人間は神になるということについて考えるんです。それはあり得ないことです。不可能なことです。人間は決して神になりませんけども、逆のことが素晴らしい事実となったのです。すなわち神は人となったということです。ヨハネ伝一章の一節にヨハネはこの偉大なる事実について次のように書いたのです。157ページです。ヨハネ伝一章の一節です。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は、はじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。まあ、ここまで読むと言葉とはどういうもんかちょっとピンとこないかもしれないけど、中4節を合わせて読むと分かります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人ごとしての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられた。すなわちイエス様ご自身がこの永遠なる御言葉そのものです。ですから言葉の代わりに主イエスと入れたらの方がよくわかります。そうするとイエスキリストの偉大さも少し、まあ、予想することができるのではないかと思いますね。はじめにイエスキリストがあった、まあ、イエスキリストは作ったものではない。イエス・キリストは結局初めのない終わりのない永遠なるお方です。このイエス・キリストは神すなわち父なる神と共にあった。イエス・キリストは、まあ、父なる神、まあ、イエス・キリストは神そのものであった。このイエス・キリストは初めに神と共におられた。すべてのものはこの主イエスによって作られた。作られたもので、この主イエスによらずにできたものは一つもないということです。この考えられない偉大なる方は、永遠なる神は人間となったということです。パウロはテモテ第一の手紙の中でこの大いなる奥義について同じようなことを書いたのですが、374ページです。374ページ、テモテ第一の手紙3章の16節です。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられたとあります。またピリピ書の2章の中でイエス・キリストの偉大さ、そしてイエス・キリストの人間になられた事実について6節から書き記されています。352ページです。2章の6節から、キリストは神の御姿であらう方なのに神のありがたを捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、 死にま